リスナーの皆さん、おはようございます。 FM 横ネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、町づくりなど様々な視点でゲストの方と共にお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは、先頃開催の、今日の公共人材大賞でスポンサー賞を受賞をされました、株式会社女神代表取締役社長でプランナーでもございます小島雅子さんにお越しをいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は本当に突然のお話で、急なお誘いをさせていただきました。お忙しいところ協力いただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日の公共人材大賞という、
はい、
まあ、そういう、まあ、あの大賞の中でスポンサー賞を今度受賞されたということなんですけれども、
ありがとうございます。
これは会社として取り組んでいることに対してそういう賞をいただいたということなんですかね。
そうですね、なんかこう社会に役立つ公共人材を表彰しますということで、はい、なんでしょう、ちょっと推薦いただいて、資料を作って、あまり私もよく分かってなかったんですけれども、はい、なんか書類審査が通ったからプレゼンに来てくれということで、
産学校 NPO などの方々が対象ということなんですよね。はい、
う
ん、
そうですね、はい、行政さんと一緒にね、お仕事させていただくことも多かったので。
ああ、そうですか。女神ってくるお名前なんですけれども、
はい、
ちょっと具体的にそもそもどのような会社かというのをちょっと簡単にご紹介いただければと思うんですけど、
はい、女性の活躍推進を目指す会社でございまして、
はい、
株式会社女神って、女神様って、ね、なんかこう大げさな名前付けさせてもらってるんですけれども、はい、うちのコンセプトは、すべての働く女性を女神にっていうのをテーマにスタッフ一同で頑張ってまして、
はいはい、
働く女性、今すごいいろんな応援があるんですけれども、
はい、
女性起業家を応援するとか、介護中とか育児中とかでもお仕事をできるような環境を整備するとか、行政からとか法人からとかいろいろなところでそういう風が吹いてるんですけれども、そこを一緒にサポートさせていただくような会社でございます。具体的にはうちのオフィスは女神オフィスって言ってまして、
はい、
子連れオフィスになってて、
子連れオフィス、
そうなんです、
子供を一緒に連れてきてもいいですよという、はい、そんな環境があるわけですか。
そうですね、常時保育士がいまして、お母さんがお子さん連れてきていただいて、はい、女神文庫といって本を読んで勉強していただくようなスペースもありますし、はい、ゆっくりコーヒーを飲んでいただいたりとか、
はい、
お仕事をしていただいたりとか、
はい、
私も小さい子供がいた時は子連れで仕事しようと思うともう大変なんですよね、
うん、
2、3歳の子供とかってやっぱりもうママが横にいたらママママママってなりますので、ちょっと静かにしといて言うて仕事をするっていうことはなかなか難しいんですけれども、そこを叱り飛ばして仕事をするのはね、やっぱり母にとっても子供にとっても精神衛生上良くないので、
はい、
そこでは子供と保育士が仲良く遊びながら、でお母さん同士はママ友を作りながら自分の好きな仕事をしていただけるような、うん、そういう働く女性を応援するような空間を、うん、作らせていただいてます。
その空間はちなみに京都市内のどちらの方に、
はい、シェア、ごめんなさい、五条烏丸の方なんですけれども、はい、五条烏丸、地下鉄の五条とか、はい、京阪の五条から歩いて5分ぐらいのところで、
はい、
五条通り沿いに面しています、上田本社ビルっていうビルがありまして、はい、そこの3階になります。
上田本社ビル、
はい、はい、和食の里の向かい側のビルでございます。
あ、そうですか、はい、まあ、地域の方どなたでもすぐ分かるような場所があるわけですね
そうですね、
まあ、駅から5分というのは非常に便利ですよね。
そうですね、はい、京都駅からでも歩いて15分ぐらいで着きますかね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、お母さんが子供を連れてそのオフィスへ行って、
はい、
お母さんは仕事をしながら、
はい、
で子供は横で、まあ、遊んでるというふうな、はい、そんな環境を、
そうですね、
でそこに保育士さんもおられて、はい、愛していただいているような、
そうですね、
そういう感じですかね、
はい、
それはいいですね
あとね、なんかこうね、はい、いろいろ日替わりでイベントとかもやってるんですよ。なんか今日はピラティスとかヨガとか占いとかネイルとかカラーセラピーとか、いろんな人たち、女性起業家の方々がいろいろな出展をしているので、本当来ていただけるだけでも楽しんでもらえると思います。
ちなみにお子様は何歳か何歳までこう預かるとかってあるんですか？やっぱり、
もう全然なくてですね、
はい、
夏休み期間中とかだと、もう本当に下は0歳児から上は中学生まで、
はい、
もう多世代交流でもう子供って言えへんようなね、お子様とかもいらっしゃって。
それを無料で預かるわけですよね。
そうですね、預かる、保育士がいるので保育士が見てる場合もありますし、
はい、
もう中学生とかだとその保育というか別に必要ございませんので、どちらかというと中学生が小さい下の子を見ているとか、そういう場合になってますね。
保育士さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
保育士は13人ぐらい。
13人。
そうですね。でも常時そんなに行さんいてはるわけじゃないんですけどね、
はい、
日替わりで、
はい、
それこそ、毎日がっつりはお仕事はできないですけれど、まあ、何時から何時までは来れるよというような方を登録させていただいて、
はい、そういう方々はお仕事として来られる。
そうです、そうです。
へえ。お母さんはそのオフィスの中で、
はい、
仕事があるわけですね。
そうですね、お好きな仕事をちょっとお選びいただいて、
はい、
お仕事していただいたりとか、お仕事しなくても全然遊びに来ていただくような方もいらっしゃいますね。
ほう、なんかそれ素晴らしい環境ですね。なんかそんなオフィス欲しいな。
あ、本当ですか。
僕大阪から来てるんですけれども、ね、
はい、
大阪市の北区、まさに表玄関みたいな場所なんですけれども、オフィスがいっぱい乱立してたり、商店街がいっぱいあったり、まあ、食住がこう隣接してるようなそんなエリアなんで、
はい、
お母さん働きたい、せやけども子供預けるとこないっていうね、
う、
まあ、待機児童がよくたくさんいてるような、そんな場所でもあるんですけどね。
そうですね、待機児童という言葉が出たんですけど、今保活、
はい、
保育園活動がすごく大変で、
はい、
苦労されてらっしゃるお母さんが多いんです。
はい、
はは
そんな場所があれば、これ大阪でもなんか流行りそうやな、あ、そうですか。それ本当にありがたいですよね。
そうですね、もう
今ちなみにそこのオフィスはどれぐらいの人数希望が入る？
150人ぐらいは詰めたら入るんですけど、まあ、そんなに業者入ったら大変なので、まあ、大体 4,50 人とか、ね、
4,50 人がその中で仕事ができる環境があるわけですか？
そうですね、
机があって
です、はい、
あって
机があったり、セミナールームみたいな感じで大きなデスクがあったりとか、
はい、
プロジェクターとかスクリーンとか、そういうプレゼンテーションができるような、
はい、
設備もありますし、まあ、なんせ親会社が事務機の上だなもんで、
あ
事務機は業さん揃ってるんです
いや、それはいいですね。ほ
ん
とは仕事の方もこの女神さんの方で仕事を集めてくるわけですか？
そうですね、うちが取引をしている会社さんからお仕事を受けてきて、
はい、
そのお仕事を皆さんにお分けしているような感じですね。
具体的にどんな仕事があるんですかね？
まあ、多いのは事務職が多いんですけどね、やっぱりデータ入力とか、
はい、
仕分けとか、ファイリングとか、
はい、
そういう事務職系が多いのと、あと、まあ、専門的なところでデザインとか、
はい、
コーディングとか、
はい、
そういうデザイン系のお仕事と、あと、まあ、面白いところでは占いのルポを書くとか、
はい、
講座とかワークショップのオファーとか、
はい、
マッサージとかね、そういうのもありますね。
マッサージ。
そうなんです、福利厚生の一つで、
はい、
まあ、企業さんがちょっとリフレッシュみたいな形で、はい、お昼休みにお仕事行ってもらったりとか、
出張で行くわけですか？
そうです、そうです、うんうんうん、まあ、委託で受けてもらうんですけれどもね。
ほー、うん、 企業に出張で行って、その出張先では何人かをマッサージするような感じですか？
そうですね。あとまあ社長さんのサポートとかも結構多いですね。まあ、秘書サービスという名前で歌っているので、まあ講演とかね、社長さんって多いと思うんですけど、はい、そういうのの資料をまとめたりとか、
はい、
あのパワーポイントを作ったりとか、
はいはい、
そういうちょっとしたその日々のお仕事、
は
あ、みたいなものを得意な方にお願いするような、
はあ、ということは、そういう人材をこう登録されてるということなんですよね。
そうですね。
ちなみにどれぐらいの方を登録されてるんですか？
ママ秘書さんは40人ぐらいで、
はい、
ご自身で事業をされていらっしゃる方は60人ぐらいですね。はははなので100人ぐらいでしょうかね。
100人ぐらいの登録、
はい。
まあ、常時その100人がこう動いてる感じなんでしょうか今。
そうですね。あの五条烏丸のオフィスと四条烏丸のサロンで両方で、はい、あのいろんな方々が出店したりとか、はい、あのお仕事をしてらっしゃるので。
はあ、ちなみに起業されてどれぐらい経ちますか？
はい、私5年目かな。あ、ごめんなさい、はい、でも会社員で、その会社員と私事業、個人事業と並行でやってたんですけれども、はい、なので、個人でいうと23ですね。23歳やから年バレるな私35歳なので、はい、12年ですかね。
この事業、企業されて12年。
そうですね、プランナーというお仕事をさせていただいて12年目になります。はい、うわー、本当今気づいた
この会社そのものは1年、
はい、そうです。
ということですか？
株式会社女神はできてちょうど1年ですね。はい、3月1日が設立日ですので、
はい、
ついこの間あのスタッフと一緒にお祝いのパーティーをしてきました。
あ、ちょうどいいですね。そうですあ、まあ、ということは、まあ、12年間の、まあ、そういう、まあ、蓄積があって、まあ、この1年間また会社と組織ということで動き出したということなんですけれども、はい、まあ、ほんま時を得てると言いますか、女性の活躍する社会ということで最近よく言われてますよね
はい、
まさにそれに応えていこうと。女性がますます働きやすい、そういう環境を作ると
そうですね、
ということですよね。わかりました。ここでいつものようにミュージックブレイブということで音楽をお聴きいただきたいと思います。今日の音楽は八重さんの名も知らぬ花のように。
風に咲く花びらの名前 てしない星たちの奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、巡り合う花たちはその愛を知らない。ただ花びら開くよ、いたずらな天使
が。今日のゲストは、今日の公共人材大賞で、スポンサー賞を受賞されました株式会社女神代表取締役社長の小島雅子さんに、お越しいただいております。それでは後半もよろしくお願いをいたします。
お願いします。
前半ではちょっと会社の紹介いろいろとしていただきました。女性が働きやすいそういう場を作っていく、そういう環境を作っていく、そういうお手伝いをしていくということなんですけれども、
はい。
後半の方ではちょっと具体的なことをいろいろと聞いていきたいというふうに思うんですけれども、オフィスをみんなでシェアするというようなこともあったりとか、あと、ママ秘書サービスとかいうようなこともあるんですけれども、これママということなんですけれども、基本はあれですか、お子さんを持ってる女性にそういう場を提供するということなんですかね、それとも女性やったら別にどなたでもいいということ？
女性やったらもうどなたでもいいですね。お子さんいらっしゃらない方もたくさんいらっしゃいます。
このママ秘書というのはちょっとなんかその名前にちょっともうすぐこう引っかかるんですけれどもこれはママでなければダメという？
それもママじゃなくても全然やっていただいてて、お子さんいらっしゃらなくても介護を抱えてはったりとか、何かちょっと体の不調があったりとかで、長い時間正社員でお仕事ができない方がすごくたくさんいらっしゃるので、そういう方にもぜひぜひ登録していただいてますし、会社員の方、今派遣やってますよとか、正社員やってますよという方でも、やってみたい仕事ってあると思うんですよね。そんなんとかもどんどん登録していただいて、週末とかね、ちょっと副業的な形でお仕事してもらえたらなと思います。
特にママさんを求めてる会社があるわけではない、
そうなんです、そうなんですね。
そういうことですね。
でも結構人気なんですけどね、なんか響きがいいらしくて、法人さんからそのネーミングがすごい、
いいと思いますね。なんか雇う側も社会になんか貢献してるようなそんな印象をこう与えますよ ね。ママ秘書ですね、いいですね。なるほど。ちょうど1年ということなんですけれども、過ぎたということですが、会社の方は順調に？
そうですね、一応初年度黒字を果たすことができました。 おかげさまです。
おめでとうございます。いや、それはすごい。初年度黒字なんてなかなか難しいですよね。
でも皆さんのおかげさまですね、本当に。
はあ、すごいな。ニーズがあるんでしょうね。
今はね、いろんなところでね、女性活躍って言われてるので、すごく風は吹いてるなと思いますね。
求人の方もすごく高まってきてるというかね、
そうですね、
企業側の方がやっぱ女性を求めるというのも結構多いんですかね。
女の人が得意なことっていうのがやっぱりすごくたくさんありますし、
はい、
今物が売れない社会ってね、よく言われますけど、消費のほとんどってやっぱり女の人が握っているというか、買い物するにしてもなんか、ね、家買うとか車買うとかいうのってやっぱり奥さんにお伺い立てたりとかするじゃないですか。なんでそういう社会の消費全体を女の人がかなりこうポイントを、そうですね、持っているので、だとするとやっぱり法人の方は女の人の意見を取り入れないとっていうところで、女性リーダーとか女性管理職とか女性販売員とか女性営業とか すごく言われてますね。
GDP の6割が個人の消費って言われてて、まあ、おそらくその半分以上が女性
そうですね
かもわかりませんね。
いろんなデータがあるんですけど、はい、もう多いところやったらもう8割とかね、あの女性が8割をあの判断基準というかね、あの持っているみたいなデータもありますね。
いい食住ね、食事って毎日しますよね。
そうですね、
食事の買い物って我々しませんもんね基本的に男の人でやらないですよね
そうですね、
女性ですよね
はい、
まあなるほど、まあ、女性の視点っていうのは非常に、まあ、会社としても重要視してるということで。
そうですね、
具体的に例えばこんなことで女性ならでは の、はい、あの活躍できる場があったとか、なんかありますか。
女性ならではの活躍できる場、
まあ、そういう女性ならではの視点で、会社に貢献したようなことっていうか、
ああなるほど、はい、結構販売系の会社さんとかがすごい多いんですけど、はい、販売系とか営業系とかで、あの女性営業の活躍を目指された会社さんとかは、すごいやっぱり業績が上がったりとかしてますね。今まで営業の人って男の人がメインで、すごい長い時間働いて、なんかまあ営業マンとか商社マンとかいうと男の人っていうイメージだったんですけど、そこにこう女性がどんどん入ってくることによって、今までなかったアイデアが生まれたりとか、あの人間関係がすごい良くなって皆さんのモチベーションが上がったりとか、
それは言えてるかも分かりません
ね。ねえ、なんか女の人が入るだけでちょっと場が華やかになったりしますのでね。
なりますね、だいぶ変わりますね、そうよく思いますね。なんかね、会議でも女性がこういてるといてないではだいぶ違いますね。なんか
あーねー、言われますね。本当男の人ばかりだとなんかちょっと怖いというか、
なんでしょうね、まあ、例えば会社でもそうなんですけども、はい、例えば地域のそういう会議集まり、あるいはまあ同窓会のそういう集まりとかでも女性がおるといないでは、違いますね、やっぱりね。
そうですね、
やっぱりちょっと発想が豊かっていうかね、女性の方が、
はいはい、
それは感じます ね、
ね、
それは仕事に生かしていかれたらもっとなおかついいですよね。
そうですね、なんで女性も私なんかって思わはる人が結構多いんですけど、はい、私なんか長いこと働いてへんしとか、私はもう女やしそんなもう大事なポストはいらんねんとかね、おっしゃられる方も多いんですけど、もうどんどん楽しんでいただいて、
はい、
そんなお手伝いができたらなと思ってます、
はい。あと会社として音楽の制作とか、はい、そんなこともされてるわけですよね。
そうですね、
はい、これまた面白いですね、何か音楽を作るっていうのはね
私自身が中学1年生13歳の時からですかね、ずっと歌を歌ってまして、
はい、へえ、どんな歌をですか。
ゆるキャラの歌とか、
へ
え、お子様向けの歌を今は歌うことがすごく多くて、
へ、自ら歌うわけですね。
そうですね、昔はあの 中学や高校の時はあのラジオのサウンドロゴとかもね歌ってたんですけど、
へえ、すごいですね、そんな特技も持ちなわけですね
ね、好きなんでずっと続けてるだけなんですけどね。
あ、それは今も会社としてもされてる、
うん、そうですね、まあ、行政のゆるキャラとか、
はい、
何かまあそういう法人さんのこう歌を作るとか、はい、そういう時にはお仕事としてオファーをいただいたりすることがあるんですけれども、普段はもう全然趣味でその辺のカフェとかで歌ってますんで
すごいですやんか作曲するということですよね。作詞作曲をするわけですか。
作曲は他の作曲家にオファーすることが多いですね、
は
あ
は
あ、で作詞と振り付け、
はい、振り付けも
そうですね、ゆるキャラとかだとゆるキャラの体操とかね、みんなで踊ると楽しいので、
はあ、多彩ですねへえ、
今一番頑張ってるのが西京区の公式マスコットキャラクターの西京たけにょんっていうね、
はい、
すごい人気のゆるキャラなんですけれども、はい、そのゆるキャラの ご当地の体操、西京区のご当地の体操で、はい、たけにょん体操というのがあるんですよ。
たけにょんってそもそも どんなゆるキャラなんですか。
竹でできてて、西京区って竹が有名なんですよ、
はい、
で竹で、まあ、青い竹で上がギザギザ頭になってて、それが王冠になってるんですよね、
はい、
皆さんの公募から生まれたゆるキャラで、はい、ほっぺたがピンクで、
はい、
竹にょんっていう 名前なんですけど、口がうにゅーってこう巻いてて、
巻いてるんだ、ほう、竹に、歌があるわけですね。
そうなんです、竹にょん体操で、竹にょんみたいに元気よくっていう感じの、
いいですね。いや、
そうなんですよ。でも中学、あの、中学じゃないですね、幼稚園とか小学校とかでは、はい、あのワークショップにお邪魔したりとか、結構もう皆さん踊れるんですよ、
はい、
発表会とかで踊らはるんですよ。
僕もゆるキャラになってみたいな、なんか
ゆるキャラになりたいんですか。
なりたいですね。中入って着ぐるみ、
は
い、
そうなんですか、ぜひ入ってください、
はい、そんな仕事欲しいな。
そうなんですか。オファーしますね。
あ、お願いします。登録障害女性男性やけどいいですか。
あ、もう全然、もう中に入る人は男性の方が、あの、体力仕事なんで。
そういうこともされてるわけですね。
そうですね、まあ、ゆるキャラもね、女性とか女の人向けにイベントすることが多いので、
はい、
向いてる方向はまあ全部同じなんですけどね。
はあ、楽しそうですね、何かそれね。はあ、今、まあ、100人の方が登録されてるということでしたですかね。
はい、
はい、これ、まあ、ちなみにこう人を集めるというのは何か、どんな形で集めていってるわけですか。
もう皆さん、お友達のお友達とかが一緒に来ていただいて、はい、あ、こんなとこあったんやという形で出入りしていただくようになるのが一番多いですね。
もういわゆる口コミですか。
そうですね、
人が人を呼ぶというふうな感じで、
はい、まあ、SNS とかはブログとか Facebook とかは、はい、まあ、あの、基本的にはさせてもらってるんですけど、
はいはい、
ほとんどの方がもうお友達とかママ友同士が一緒に来ていただいたり、
はい、
イベントに来ていただいたのがきっかけで、はい、会員になってもらったりとか。
はあ、まあ、あの、今のお話をいろいろ聞いていきますと、本当にそんな会社あったらいいなとこう素直に思うんですよね。
保育所
を探す必要もないわけですからね、ある意味ね、そんな専門家の方がおられて子どもの面倒を見てもらえるんでしたらね。
そうですね、預けない選択っていうのもあると思います。今もう保育園の問題ですっごい悩んでる人が多いんですけど、
はい、
もうその保育園保活に1年ぐらい使わはるんですよ、
はい、
でもう結局入れへんかって落ち込んでっていう方もすごい多いんですけど、はい、まあ、一方で預けない選択っていうのもあると思うんです。子供と一緒に働く、まあ、子供が3歳になるまではずっと一緒にいて、
はい、
で、あの、子供と一緒に時間を過ごしながら働くっていう、そういう働き方も一つかなって思いますね。
まさに働き方改革ですね、はい、それは。そういう場を提供するという、うまくこうマッチングできてこう、ね、はい、成り立っていってるとは思うんですけれども、ちょっと話が尽きないんですけれども、ちょっとそろそろ時間の方がやってきました、
はい、
最後に、まあ、はい、ぜひこれはやっていきたいとか、
うんうん、
こんなを目指していきたいというようなことがありましたらご紹介いただきたいと思うんですけど、
はい、幅広く働き方というか働く女性を応援していくということで、はい、1000年続く会社を作るぞっていうのを目標に会社を立ち上げてます、
はい、
子供ができても介護をしていても、どんな状況になっても楽しくお仕事をしながら家族を大事にしていけるような社会を作るっていうことを私の目標にしてますので、
はい、
同じように協力していただける方とか、オフィスに遊びに来ていただく方大歓迎ですので、男の方もぜひ大歓迎ですので、女ばっかりなんですけどね、たまに男性が来るとみんなも喜ぶので、
いいですか、竹にょんに扮して
遊びに行っても、ぜひぜひ、もうお子様連れてもいいですし、一人でも全然構いませんので、女神オフィスに遊びに来ていただけたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは株式会社女神代表取締役社長プランナーの小島雅子さんでした。お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたしました。